それから彼女もまた日本のために、日本兵のために祈るものとなっていったんですね。そして日本の捕虜の修行があると聞きつけてですね、お世話することを許してもらったという、そういう話だったんですね。そんな話を書いてきた日本人捕虜から聞かされた藤谷さんはもう本当に心の底からびっくりよくしたと言います。そのような考え方があることさえ聞いたことがない。自分たちはですね、敵に対してはどこまでも憎しみを持って、もし親がやられたら、死死孫孫までそれは復讐することが美談であり、日本人のなすべきことだと、こういうふうに教えてきた。そんな考え方、そんな生き方があるなんて、驚きだったんですね。そして自分と控え、その年若い一人の女性がですね、お父さんお母さんを殺した敵だろう、日本人を愛して仕えているということに、心底仕えているということに対して、大変な彼はショックを受けるわけですね。そのうち串田さんが、銀座を歩いている時に、街頭で配られている聖書の分冊をもらいました。また、私は日本軍の捕虜でしたという、ジェクブ・デシューザーという宣教師の私のパンフレットをもらって読んだんですね。このジェクブ・デシューザーとしては、ドリットル飛行隊でね、地上でやられたから仕返しするというのね、長距離の爆撃機、中でも一方通行の爆撃機、日本を越えて日本で爆撃機、中国に着陸するというね、そういうですね、無謀な日本の爆撃の最初の爆撃隊の一員として、日本を爆撃したんですね。そして、落とされたんです。彼は撃墜されてですね、捕虜になった元アメリカ兵だったんですね。日本で捕虜となりまして、もうそれは実に過酷な取り扱いを受けるわけでありますが、彼は生き延びるわけだ。戦争まで解放されて本国に帰りました。しかし、彼はもう一度、今度は日本を愛していた。戦後の日本の復興に尽くすために戦友としてやってきたというんですね。そういう話です。またこの人の話も、藤谷さんの心を大きく動かしました。一体何なんだ、敵をも愛するという心を持つことができる、そんな秘訣はどこにあるのか考えた。そしてもらった新約聖書を読みつける中で、ついに決定的な場面、ルカの23章の33節34節のところに来たときに、そこに十字架でキリストが祈られた、まさに首付けになって敵が罵倒する呪う、その敵に向かってイエス・キリストから十字架の上から出た最初の言葉、血を洗い許したい、その言葉に食いつけになりました。ああこれだ、この言葉、この十字架のキリストの祈りの言葉こそが洗いをして創始されたんだ、このキリストの言葉、このキリストの祈り決まったんだということを彼は知るわけでありますね。そして賢い人でした。隣の祈りを祈ることができるのはもはや人間ではない、人となられた神、生ける愛の神でしかおできにならないことだ、イエス・キリストの神の救い主であると彼が認めた瞬間なんですね。彼は自分の心に救っておりますこの怒りと憎しみ、この心を神様の前に悔い改め、そして十字架のイエス・キリストを自分の救いとして信じ、祈りを捧げるんですね。藤田さんはこの奈良県の吉野村の生まれであります。そして大阪の堺に出てまいりまして、堺の教会で信仰を告白し洗礼を受けました。なんと私たちの隣の教会、日本キリスト教の堺教会、私よく知っている、いつもそこでお参りをしていたその教会でですね、斎藤次郎前の前の先生牧師、その方は説得してたんですね。本当にびっくりしました。だからそしてその知ってる人がいたんですよ。彼が信仰を持って洗礼を受けクリスチャンと立ちました。そしてなんと大胆 戦後の混乱した時代の中に出ていって、自分と同じように憎しみと怒りの中、また虚しさと生きる望みを失っている人のために、彼は牧師でも宣教師でもないんですけれども、キリストの名を伝え始めたんです。どこにでも出かけていた、聞いてくれる人がいない、誰に向かっても自分のことを語る、そしてキリストの名を語る、ね、だんだんその輪が広がってまいりました。多くの人たちが注目するようになりました。真珠湾攻撃の元隊長がクリスチャンになって何か言ってるぞ、大きな大きな反響がありました。またとんでもないやつだ、非難がありました。しかしどこにも彼は出かけ、どんな中でも自田さんがイエス様の愛を戻して、誰の前でもイエス様の救いを福音を語ったんですね。戦後8年も経って彼はなんとアメリカに招かれたんですよ。全米をめぐる200回の講演旅行をしています。皆さん、これはね、今でもそうなんですが、命がけのことですが、たった8年でしょう。アメリカの人たちは心に刻んでます。何に刻んでますか。 Remember Pearl Harbor です。じゃあ Pearl Harbor、真珠湾を忘れるなっていうのは合言葉ですよ。3000人人たちが一瞬死んでるんです、若者たちが。その親族たちはまだ生きてるわけです。アメリカの人たちは日本の卑怯な不意打ち作戦で多くの犠牲者が出たことを決して忘れませんね。憎き卑怯な邪悪な、しかもその作戦の指揮を取った張本人がやってきたというわけでありますが、本当に命が狙われたんですよ。誰も彼は命を惜しくない、キリストのためにこの招きを受けて出かける。彼は至る所でかつての自分の考えていたことやってきたことを話し、そして今は悔い改めてイエス・キリストによって福音によって自分が救われ変えられ、新しい人となったということを話したんですね。ものすごい反響があったそうです。ある町ではね、そこに有名なマギアの親分が来てね、そして悔い改めてイエス様を信じたそうです。福音とは全て信じる者に救いやすさに変わる力だとおっしゃいますね。私たちは怒りと憎しみにして復讐をここに誓って生きていた一人の人を本当に全く作り変えるんです。愛平和と和解の使者として作り変える、そして全ての人々にお使わせくださいという、この神様の力を私たちはこの方のうちにはっきりと見て取ることができると思うんですよね。またあの宣教師さんうちの、その娘さんのうちに、キリストの福音の宣教師としてもう一度来てくれた弟子座さんのうちに、そして福音によって変えられた多くの人たちがこの福音の力を今も証ししているんですね。そして皆さん、私たちもまたその福音の証しとなるということを最後に覚えておきたいと思いますね。福音は力なんだ、素晴らしい力だけども、この福音の力をとどめ封鎖してしまうものが、それは何ですか。私たちの心の吹き出さない罪深い、私たちは救われてもなお古き性質の中にこの福音を、この命をとどめているのか、こうして謙虚で一切の汚れがふさわしくないのか脱ぎ捨て、福音に生きる、信頼して福音に従う、従う、皆様は信じて従いました。信じてした。その中に、福音は私の中にも大きな力を発揮する。これも一度私で信じたい。信じるすべての人に働く神の力ですよ。この神の力はデュナミス、ダイナマイトの力ということですけれども、そのダイナマイトもないと思います。 電源につながっていてスイッチも押さなければいやおやも吹き飛ばすほどのダイナミックな力を発揮することができないということですよね。何万馬力のモーターがそこにあってもスイッチオンにされなければびくともしませんね。国がどんなに救いさせる素晴らしい力を持っていても信じるということがなければ、そこに信頼して従っていくということがなければ力を発揮されません。しかし信じるときに従うときにそこに働く神の力は絶大なんです。まさに福音が福音となって解放されている、その力が解放されているんです、ね、どうぞ迷っていらっしゃる方がこんなにいらっしゃるかもしれません。信じるか信じないか、ある程度の理解ができたら、どうぞ大胆に信じます。イエス・キリストの十字架は私の罪のためです。そのよみがえりは私を永遠の命に生かすためです。神様を信じますね。ここが大切です。信じていただきたいです。その信仰によってスイッチがあります。とても偉大な力がお一人様に解放されている、それを信じます。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人も信じるすべての人にとって救いを進める神の力であると感謝します。キリストが十字架にかかって、そして蘇って、それは私を救う、私を救う罪の許し、永遠の命を救うこと、新しい人生を私たちに生かす、そのためだったと今日もう一度御言葉から確認することができた。ありがとうございます。福音を信じるけれども、新しい命、生き方を、心を変える、生涯を変える力を持つこの福音の力にもう一度信頼し、この福音に来るこの福音にしたい。どうぞ私たち一人一人と鳴らしめてください。新しい死のためにも、この福音をもう一度掲げて、この福音の心に固くなる、このイエス様にお従いしていく、そうすると鳴らしめてください。イエス様の今で祈ります。アーメン。